モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナム
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメSikka padam samadhyami.
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経を読みますので、最初犬塚さん最初にお焼香をして、でその後加藤さんからずっとねお願いします。はい、じゃあ阿伽般若波羅蜜多心経地般若波羅蜜多智勝堅固海空土一切空薬離世式不異即是即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即不苦不浄不増現世光空寿無色無住創業式現に心に無色小光未速報限界内し無意識界無無明薬無明人しむろしやくむろじむくじゅめつどむちやくむとくむしょとこぼさた般若波羅蜜多無形下無形下光無空不遠離最天道無創行涅槃是諸仏涅槃呀波羅蜜多功徳のくたら三脈三菩提高智般若波羅蜜多智大尽宗大明修禅無上修禅無道修の上 く真実不幸般若波羅蜜多種即切種罰天下天波羅蜜多種即切種罰天下天波羅蜜多心
行主祀立て祀る東日本大震災殉難者追善増上大
はい、ありがとうございました。
そうですか。はい、じゃあ。
はい。
はい。
そうですね、ちょっとここ私の隣まで、
はい、
はい、ありがとうございます。スマートフォン、サイレントにしてくださいね。はい、じゃあすいません、ごめんなさい、ポッドキャストの人ね、今ちょっといろいろ会場を整備してたので、はい、まだね、ちょっと寒い中、どうもありがとうございます。ね、お話ししたように、このね、本山院さんで、去年2回やらせていただいて、これからね、もうずっと年に2回はね、春と秋ね、やろうっていうことになってますので、ね、ぜひぜひ、続けておいてください。ね、だから名古屋はね、この本山院さんで2回、それから、総学寺さんですね、東別院の隣のね、あそこも 隣がね、あの校舎、あの学校は高校の、校舎の建て替え工事があって、とてもちょっとあの工事の騒音でね、あのでき、1年半ぐらいできなかったんですけど、それも終わったんで、ね、今年からあそこは金曜日の夜から土曜日に夕方までのね、泊まりがけのをね、5月と11月に予定してますので、ね、それもおいでください。あと前津オールさんでね、2回ほどやる、まあ、もうすでにやったけども、あと7月ぐらいにもう1回やりますのでね。だからまあ大体名古屋は6回やりますからね、おいでください。はい、それでね、今ね、なんていうかな、一方案のね、活動は、鎌倉の一方案を、ね、中心にして、ずっとやってるんですけれども、まあ、名古屋には、ね、今言ったように、年に6回2ヶ月に1回来てるんですけれども、まあ、それ以外にね、中日の文化センサーさんでね、去年の後半やったりとかね、なんで結構まあ来てるんですけども、まあ、それでも毎週来てるわけではないので、まあ、関東の方でね、ずっと今、続いていることを、名古屋の皆さんとシェアしていくっていうね、形にしたいと思います、ね。で、それで今何が問題になってるかっていうと、まあ、マインドフルネスなんだけど、まあ、相変わらずね、相変わらずマインドフルネスなんだけど、このマインドフルネスっていうものを、手がかりとして本当にいろんなことが分かってきてしまって、で、これはね、正直言って私のちょっと想像を超えてたっていうところがあるんですよ。ご存知のように私はずっとこの10年間何やってたかっていうと、やっぱり、2.0 から 3.0 へのね、アップデートの理論的な、なんていうかな、整備っていうかね、ことをずっとやってきて、たんだけど、でそれはまあほぼね、大体出来上がって、あとはちょっと仏典のいろんな用語とね、付き合わせをしなきゃいけないんだけど、それはね、そんなに難しい作業ではないですね。もうすでに中身が分かってるから、その中身を、いろんな仏典のいろんな言葉、ね、考え方とか付き合わせをしながら整備していくっていうね、ことを多分これからずっとやってきますけれども、なんていうか、そういう山を越えてるんですよ、理論的な山をね。で、仏教とは全然関係なくはないんですけれども、純粋な哲学のね方とか、純粋な臨床心理学の方とかね、まあ、もちろん永井仁さんとか、熊野弘明さんとかね、だから仏教の人ではなくて、だけども取り扱っているのはもちろん人間っていうもの自身、人間の心、人間の存在っていうもの自身 でそれを哲学の言葉で、精神学の言葉でね、臨床心理学の言葉で永井さんとかね、熊野さんが探求してきて、でそれがどうも私と全く問題意識が重なって、でお二人と、まあ、今定談とか対談とかねしているのをご存知のように、そうしていくと、なんか非常にはっきり分かってくる。要するに仏教用語を使わずに、仏教の文脈じゃないところで人間の存在とか心をね、探求してますので、でそういうところで非常に、エキサイティングな探求は今も続いていて、いるんですけれども、ちょっとね最近ね、結構日本仏教の、人たちと、関わる、まあ、別にいつも関わってるんだけども、なんていうかな、本音を出して関わってくれる。つまり単なる社交辞令とか、単なるまあなんとなく友好的なね、関係ではなくて、そのもっと本気で、
もうちょっとはっきり言うと もっと本気でマインドフルネスをあの否定してくれてるっていうね、ことが結構ちょっと最近まあ続いたってわけでもないんだけど、なので、非常に何て言うかな面白いのね。だからマインドフルネスを本気で、して否定してくる。今までは一応何て言うかマインドフルネスって一応あの流行りの、まあある意味流行りのものだから、あのそれに対して、まあ、マインドフルネスで、まあ、いいよね、日本仏教の中にもあるよねとかね、まあ、なんかちょっとあの結構ある意味合わせてくれてたのが、まあもちろんあの合わせてくれる人もいるんだけど、中にはやっぱり本気でマインドフルネスを否定してくる、人も何人かいて、で私の近くにですね、でそういう人たちが結構本音のインタビュー、本音のを吐いてくれて、でそれがめちゃくちゃ面白いんですよ本当に。あのこれ別になんていうかな、なんかごまかしのために言ってるわけじゃなくて、あそういうことだったのねってね。つまり何が言いたいかっていうと、単なる友好的なねマインドフルネスで第一だよねなんていうぐらいだと、なんかよくわけわかんないまま、なんかわけわかんないままあのズルズルになってしまうのが、だけどもある人たちが非常に激しくマインドフルネスを否定してくれることによって事柄の真相がわかるっていうね、そういうことなんですよね。で、今日はね、そういうそのあたりを、紐解きながら、じゃあどこまで遡るのって言ったら、ここを最近ね、ポッドキャストを追ってる人ならお分かりのように、八大人格っていうものを取り上げてきました。今日ね、あの2枚お配りしてるけれども、これそのものをね、これちょっと参考程度に持ってってもらうだけで、今日これを丁寧に読む時間あんまりないと思うんですけれども、これ2枚、消防現像障子っていうのとね、それからもう1枚の方が八大人格の、これは庄司はね、これあのたったこれ2ページなんですよ。それで終わりね。で八大人格の方はこれは、八大人格の最後のところをね、やってるので、だから八大人格のはまだまだいっぱいあるんですけれども、まあそのぐらいにしてね。でどういうことかっていうと、あの、どういうことかっていうとね、ちょっとですね、道元禅師のね八大人格っていうものの中にある一つの言葉ね、不毛念、っていうものとマインドフルネスとの関係をね、ここ2、3週間ずっとやってきたんですけれども、それについてもちょっとお話しします。まあ皆さんちょっと分からないでしょうからね。で、それプラス、今日はもう一つ遡って、八正道そのものですねについて、お話ししますね。で、これどういうことなのかっていうと、つまりね、あの状況はこういうことなんですよ。ちょっと整理、これをね本当に整理しないと、ちょっと状況分かんなくて、ね、でその整理の中に単に現代の状況だけの整理じゃなくて、なんと仏教2500年の整理と、これは日本仏教はまあ1500年って大雑把に言ってもいいと思いますけども、日本仏教1500年の整理とね全部入っちゃって、でそんなことをそんなね仏教学者の人だってとてもできないようなことを、なんでそんなにできるのっていうと、これ意外にできちゃうんですよ。何を通してかっていうと、マインドフルネスを通してね、 で、このマインドフルネスっていうものが、なんていうのかな、その一つのなんかもう爆弾みたいなもんで、爆弾って言ったらなんだけども、起爆剤みたいなもんでね、そのマインドフルネスっていうものをそこに投げると何かいろんなものが次から次へと出てきてしまうっていうね。でそれが、なんていうかな、私がちょっと思っていた以上なんですよ、この辺りね。でまさかそこまでこのマインドフルネスっていうのが爆発力があるかっていうのはちょっと私自身もちょっと予想外でしたね。私は結構そのマインドフルネスっていうものを通していろんなものを根本的に考えようよねっていうことはずっと言ってきた人間、張本人じゃないですか、ね、でこの張本人ですら予想すらしなかったことがここ数週間前に出てきてしまって、ちょっと私もちょっとビビってるっていうか、ね、なので今日はねそこら辺を全部まとめて、名古屋の人たちに、お話できたらと思います、ね、でちょうど、この名古屋とかね、関西だと、まあ、そういうふうに2ヶ月に1回来るので、まあ、この2ヶ月の間に、出てきた問題、ね、それをシェアできるかなと思いますね。ただね、名古屋でもマイソルさんの方だとね、まあ、そこはヨガのスタジオなのであまり、まあ、皆さんもねマイソルさんいらっしゃるけども、まあ、特にマイソルでヨガをしている人も結構いるのでいらっしゃるので、特に仏教を専門に勉強している人たちじゃないので、もうちょっとね誰にも分かるような話になるんですけれども、ここはまあここはね西山浄土宗のねお寺ですので、かなり突っ込んだことをねいつもお話しさせていただいてますね。で今日も、まあさすがにちょっと念仏のところまでは行かないんですけれども、これもね念仏のもう念仏の念をね追求していったところはとんでもない話になるので、ただそれはねちょっと私には手に余るので、まあ、浄土真宗の人たちにねお任せしますけれども、じゃあ整理していきますよ。でどういうことかっていうと、今ねマインドフルネスがまあとんでもなく大ブームになっていて、ね、まあいろんな例をね簡単に挙げると、まあそれこそ私今もう名前出しちゃったけども、熊野博明先生ですね、今、セラピーとしてのマインドフルネスを引っ張っている第一人者の方ですね、この間私と1月に朝日カルチャーで対談したばっかりですけれども、あの方がねNHK で、E テレでね、初めてのマインドフルネスっていうね、講座を開かれて、やってますね。ミニ番組ね、1日5分のね、でそれとまあ去年ぐらいからね NHK の番組なんかでガンガン出てらっしゃる、ね、でそれプラスもちろん今、社員研修のね現場でもすごいことになってるし、でまあ第一、皆さんが普通に目にする、雑誌とか新聞とかですね、だからまあなんていうかな、非常な特殊な雑誌じゃなくて皆さんが普通に手にする若い女性向けの、あるいはビジネスな向けのプレジデントとかねそういう、クロワッサンとかねそういう雑誌ですね、一般の、ね、でそれともちろん非常にお寺さん専門の、大法輪とかね、で大法輪が今月号大体的なマインドフルネス特集してますね。でまあ、いつも の私の友人たちがね一緒さんとかね書いてますけどね、だから大法輪ね、興味のある人は手に入れて、読んでみてください。まあ、大体お寺さんの、なんか受付みたいなところにね置いてあったりするし、ちょっと大きめの方だったら手に入りますからね。大法輪って大法輪閣っていうね仏教の出版社があって、で昔から そのテイストを、ね、変えずにずっと出している雑誌ですね。あの本当に日本仏教のど真ん中の雑誌なんですけども、それがとうとうマインドフルネス特集をやりましたね。でそういうふうに、一般の雑誌でも仏教の雑誌でも、マインドフルっていうのを取り上げて、るっていうぐらい、まあ今流行ってる、ね、で本屋さん行けばいっぱいあの本出てるじゃないですか、ね、だからそういう意味で、マインドフルネスっていうのが、今流行ってるねっていう、まあ、そういう現象があるわけですね。でその現象があるんだけれども、それってやっぱりなんか、単なる流行り物ですよね。流行り物、ね、流行り物っていう扱いですよね。で、ってことはどういうことかっていうと、まあ世の中にはいろんな流行り物があって、でその流行り物が好きな人と流行り物には乗りたくない人とね、大体2種類に分かれるじゃないですか、ね、でそれでまあそういうのが好きな人の間でうわって盛り上がって、でやがては消えていく。そしてそういうのが好きじゃない人はそれを冷たい組み手ね、ああまた流行ったけど、ああ消えてったねっていうね、なるわけですよね。だからどういうことかっていうと、それはやっぱりなんか西洋とかね、アメリカとかから来たなんかわけのわかんないカタカナのマインドフルネスっていうもので、 でしかもね、で状況がなぜ混乱しちゃうかって、もう簡単な話で、あのそのカタカナのマインドフルネスっていうのははっきり言って出自をごまかしてるんですよあのでそれにはやっぱり理由があって、なぜかというと、やっぱりそれはセラピーじゃないですか。セラピーっていうのは心療内科とかね、とかで使うものですよね。だからそれはちょっと宗教であって困るんですよ、ね、だからあくまでも科学的なもので、アメリカの臨床心理学の人たち、精神科医の人たちが、ね、うまく開発してきた最新流行のセラピーですよ、だから皆さんこれでうつを治しましょうねっていう、そういう文脈なんですよ。あるいはね、グーグルさんがサーチインサイドユアセルフっていうね、そういうプロジェクト、プログラムをね立ち上げて、最初はグーグルの社内だけだったんですけども、非常に効果があるので、まあ、そのグーグルの中で立ち上げた人はもうグーグルが独立しちゃって。チャンメタンさんかな、それ専門になっちゃったんですけどね、だけどもそれもだってそれは会社がやるんだからね、そのグーグルの、プログラムを 専門に、訓練を受けた人ですね。でその人がある場所に派遣されて、そこでサーチインサイドセルフの社員研修をするわけですよ、ね、でそれで、それは当然会社がお金払うわけね。で社員さんは、それに、まあ、お金、会社のお金で、まあ、そういう研修を受ける、ね、となると当然それ宗教じゃあったら困るじゃないですかね、当たり前だけどねだから当然非常にこれは効率の上がるプログラムだよってね、まあ、そういうのいっぱい今までいっぱいあったわけで、ね、でそれの一つだよっていうようなスタンスを当然取るわけですよ、ね、だから、社内研修として、そしてセラピーとして、マインドフルネスが活用された場合はわざとそのこれはどこから来たものかっていうのは、まあ、隠すって言っちゃちょっとかわいそうだけども、まあ、あまり曖昧にするわけですね。でそれはもう理由がはっきりしてるわけですよ、ね、でそれはまあわかるんですよね。だからでその手の本あるいはその手の、雑誌のね、をたくさん読んで、ね、で、大きな本屋さんだと今マインドフィネスコーナーがねドバッてありますから、でそういうところに を見ると、あ、マインドフルネスっていうのはなんか流行ってるねっていう、まあ、そういう話じゃないですか、ね、でマインドフルネス一体何なのって言った時に、まあ、よく分かんないけどなんか今アメリカで流行ってるみたいで、それがちょっと日本に来たよねっていうことなんですよ、ね、でそれに対して、まあ、一般の人は、あ、なんかあのそういうものが今流行ってるらしいってね。でそれが、皆さんがその皆さんの仏教の友達じゃなくて普通の会社の友達ですね、学校の友達のレベルでももうすでに話題に なってますよね。あの、まあ、前も話したと思うけども、私全くのビジネスの関係の人が、マインドフルネスって、はい、っていうことで話しかけてきてちょっとびっくりしたってね、があって、つまり、まあ、そういうふうに世の中に広まっているっていうことですね。でそれに対してじゃあもう今日の話はもちろんそんな話、そういうそれを話すんじゃなくて、それに対して仏教のお坊さんたちがいらしてね、日本仏教のお坊さんたちが、でその人たちとこのマインドフルネスとの何とも言えない微妙な距離感っていうのがあって、要するにマインドフルネスなんかよくわけのわかんないものがなんか流行ってるらしい、なんか仏教とあの関係があるっていうんだけどなんかよくわかんないってね、でなんか積極的にそれを探求する人とちょっとなんか怪しいからちょっとやめとこうかっていうね人と、まあいろいろ分かれるけれども、でもなんていうかな、要するによそごとなんですよ、流行りものなんですよ。でそれと親鸞さんの教えとか道元禅師の教えとこは直接関係ないよねっていうね、いう話、まあ、だからまあそれは予想事のいっぱいあるからそれに興味を持つ人はそれはそれでいいけども、興味を持たなくてもそれはそれで構わないっていうような話で、だから全然なんていうかな、まあはっきり言えどうでもいいことですね、なんですよ。ところがマインドフルネスっていうのはそんなものでは実はないっていうね、ことで、でそんなことでは実はないなくて、そのなんていうかな、まあ、コンピューターで言えばあの OS とアプリっていうのは、まあ、よくみんな例えとして使うじゃないですか、 OS ね、オペレーティングシステムですね、それとアプリね、でオペレーティングシステムっていうのがまずあって、でそれにいろんなアプリを付け加えたりね、外したり、だからアプリだったら取り入れるのもあいらないっていうのも簡単にできちゃうじゃないですか。だけどオペレーティングシステムだったらいらないっていうわけにいかないんですよね。なぜだ、それがコンピューターそのものだからね。で iPhone だったら iOS っていうオペレーティングシステムがあって、でその上であのアプリを入れたり入れなかったり、あこのアプリいらない、いるってね、いう話じゃないですか。だからつまりもうはっきり言いますね、マインドフルネスっていうのは今までアプリだったんですよ、アプリね。だから興味のある人はマインドフルネスっていうアプリを入れたし、興味がない人は入れないっていうだけの話だったわけね。じゃあマインドフルネスってそうなのかっていうと、そうじゃなくてOS なんですよ。何の？仏教のですね。だから仏教のこの核のところにあったあるはずのマインドフルネス、ね、なんだけども、それがまるでアプリのような扱いをされてきた。でそのアプリが好きな人と嫌いな人が二通りいるんだけども、OS に対してそんなことはできないじゃないですか。 iPhone 使いながらこのなんかアプリは私嫌いだから入れないとかね、そういうのはいっぱいあるけれども、 iPhone 使いながら iOS が嫌いだなんてことは成り立たないでしょ、ね、iOS を嫌ったらそれ iPhone じゃなくなっちゃうんだから、ね、Android を使いながら、まあ、いろんなアプリ入れてるでしょうけども、 Android って OS が嫌いですなんて言ったら、これそれはアンドロイドの意味なくなっちゃうわけですよね。私 Windows 嫌いですって言ったらそれは Mac 使うしかなくなっちゃってMac が嫌いですって言ったら Windows 使うしかなくなっちゃって、 Windows や MacOS を使いながらいろんなアプリを ね、入れたり外したりという話ではない。だから結局マインドフルネスをめぐるこの何とも言えないおかしさは何かっていうと、仏教の人たちがまるでマインドフルネスをアプリとして扱ってる。でそのアプリが好きだのとか嫌いだのって言ってるんだけども、そうじゃなくてマインドフルネスって OS なんですよ。 iPhone 使いながら iOS が嫌いですって成り立たないでしょ。成り立たないですよね。他のアプリはさっさと捨てたり入れたりすればいいけども、なんだけどもこの何とも言えない盗作っていうのかな、こんがらがった状態で、なんで仏教の人にとってマインドフルネスが、オペレーティングシステムだっていうことが分かんないのか、ね、これが結構すごくて、でそのあたりがね、本当に私自身も正直言っては私なんか日本でもこういう活動をやってる人の一人とかどうせ数えられてるんでしょうけれども、私ですらまさかそこまでっていうとだったんですよ、ね、でだから今日はね私自身の話をしながら、そして今なぜ日本の特にお坊さんたちがまるでマインドフルネスをアプリのように扱うのか、 OS なのに、ね、その根本的な理由と、でそしてそれが、マインドフルネスマインドフルネスマインドフルネスって、ずっと言ってきたのは、まあ、ティク・ナット・ハン氏とかね、とか人たちなんですけれども、その人たちがやったことの歴史的な意味っていうのはこれもちょっとすごいすごすぎるっていうかな、なんていうかな、要するにあの人たちがやってきたことは単なる瞑想メソッドの紹介とかなんかそんなレベルの話じゃないんですよ。瞑想のメソッドだったらなんかいろんなね、スタリ流行りがあって、あ今最高いう瞑想メソッド流行ってるよねとかね、なんとかじゃなくて、もっとね根本的なところでの、革命だったのね。いやまさかここまでとは実は思わなかった。でなんでこんなこと言うのって言ったら、私ちょうど、1週間前にね、あそうだ今日土曜日だから1週間前に駒澤大学の座禅堂へ行ったんですよ。ご存知のように駒澤大学っていうのは、曹洞宗の大学ですね。まあ日本の仏教っていうのはそれぞれの宗派にそれぞれの、大学があって、まあ普通は、その大学へ行ってね、浄土真宗さんだったら、まあ、大谷大学ね、普通浄土真宗の、ね、生まれた人は大谷大学行って勉強して、それからどっかのお寺でね、また勉強して、それで住職さんになる。で曹洞宗の場合は駒澤大学行って勉強して、その後永平寺さんとかね宗寺さんへ行って、でそれで住職さんになるってね、でそういうのはのがコースですね。だからそういうそれぞれの宗派にそれぞれの大学を持ってて、で曹洞宗の場合だとそれが駒澤大学になるわけですね。で、私の、ひいおじいさんにあたる人ですね、まあ、法の上でね、が佐々木行動老師っていう人で、私のおじいさんにあたるのが内山光照老師ですけどね、でその佐々木行動老師っていう人が、その駒澤大学の教授を戦前からされていて、で、まあ、佐々木行動老師っていうのは、まあ、士官多座の人で、ね、で士官多座、一筋の人なんだけども、どういうわけか、なんか駒澤から呼ばれて、学生たちに座禅を教えてくれってね。で、まあ、もちろん佐々木老師っていうのは単に座禅の人じゃなくて、まあ、有識とかもを徹底的に勉強した、まあ、学僧でもあるんで、だからもちろん学問的なことも教えらした、教えてらしたんだけども、 だけどやっぱり座禅を教えるのが主なので、で大学なのに座禅堂をね作られて、ね、で本当に立派な座禅堂で、まあもちろん永平寺さんとかね総持寺さんって、まあ、ああいう本山にはでっかい、座禅堂があって、で地方にも大きなお寺ね、で雲水がいるお寺だと、まあ、そういう僧堂っていうね座禅堂がちゃんとある。でそれの全く同じ形式のねものを、駒沢の大学の校内に作ってるんですよ。で一つ全研究館とかいうのかな、まあ建物そのものは、まあ、普通の近代的なビルなんだけども、それの4階に、そういう座禅堂があって、ね、だから、まあ、そこに、まあ、駒沢大学が今ねちょっといろんな全ブランディングとかねいう、文科省からの肝入りのねプログラムがあって、それにはいろんなのがあって、でその中で、座禅っていうのが、人間の心に特に脳にですねどういう影響を与えるかっていうね、それを研究しようね、でそのためにちょっと脳波を取るとかねいうので、まあそういう文脈でね、まあ私がその招待されて、でそこで、まあ、第1回をね、やったんですよ。だから、そういう私の、まあ、師匠筋にあたる佐々木小太郎氏っていうね士官太座の第一人者ですね、の座禅堂で、そして私がまあそこに行って、で当然そう私がそこでやる以上いろんな反響が当然あるんですけれども、でそういうことをやっているとやっぱりこのマインドフルネスっていうものに対しものの何とも言えない奇妙なあり方っていうのがどんどんどんどん分かってきて、でこの奇妙さっていうのは何て言うのかな、単にマインドフルネスっていうなんか流行りものがここ数年の間流行ってるよねとかねいうそんなレベルの話では実はなかったっていうねいうことがなんかちょっとここ1週間の間にいろいろ分かってきちゃったんで、ちょっとこれはちょっと私も予想外の出来事でちょっとびっくりしてるんですけれども、そのあたりをね今日はちょっとゆっくりとお話しさせていただきたいと思います、ね、で、でどういうことかっていうとね、でそれはなんていうかな、これはずっとお話ししてきたように、私とマインドフルネスとの関係、っていうのはもう、今から30年に遡るんですけれども、まあ、大体30年前にマインドフルネスというものに出会って、でこの30年間ずっと、まあ、いろいろなことやってきたんですよ、ね、でそうなんだけども今、本当にびっくりしているのはこの私がまあ30年今いろんなことやってきたって言ったでしょ、この30年間いろんなことをしないでこの30年前の私、ね、30年前の私、この30年前の私とマインドフルネスとの関係を2017年になって持ってる人たちがいるっていう、そういう話なんですよ。わかります？で私ははっきり言って30年間いろいろ格闘してきたのね、マインドフルネスの間に。だから私 まあ多分日本で一番格闘してきた人間だと思うんだけども、だから当然私が30年間格闘してきた果てに今マインドフルネスについて考えていること、理解していることと30年前の私はもちろんそれはゼロだったからね、ことね。で、あそうで、そうするとこの30年分が全くない、人たちの マインドフルネスに対する理解っていうものをインタビューとかなんかで聞いて、ちょっと待って、これ30年時間が止まっちゃってるじゃんってね、いうのが正直な気持ちなんですよ。あっちゃだから、私はこの30年間、まあ、ありとあらゆることやってきたから、時間がちょっと普通の人たちとは違うんでしょうけども、この30年分が一切なくて、30年前の私が初めてマインドフルネスに出会った時と同じとこにいることがあって、でそれが、なんていうかな、まるで30年前の私がインタビューに答えているようなインタビューが2017年の発行の雑誌に載っちゃうっていうね、そういう面白さなんですよ。本当、わかります？言ってること、ね。なので今日はね、そこら辺をやると、マインドフルネスっていう今単なる多分流行り物として見られているものですね、ものの持ってるインパクトがそんな単なる流行り物では全然ないんだよ。あるいは単なる瞑想メソッド、新しい瞑想メソッドとか新しいなんかセラピーのあり方とかね、いう話では全然ないんだよっていうね、なんか日本仏教の根本的な問題なんだよっていうところが分かっていただけるかなと思います、ね。でそういう意味でちょっと私は今はっきり言ってドキドキしてるんですけども、まさかここまでマインドフルネスっていうものによってその深く掘れるとは思わなかったっていうね、とこなんですよ。大体分かったかな、今日の話ね。でじゃあ30年前の私はマインドフルネスにとってどういうものだったのか、ね、をちょっと今振り返ってて、じゃあ確かに、なんていうかな、さっき言ったように2017年に発行された、今年発行されたね、雑誌にあるインタビューが載って、私非常にショック受けたんだけども、なぜショック受けたかっていうと、これ30年前の私が答えてるインタビューだからなんですよ。飯田さん分かるぞ言ってることね。でどういうことかっていうと、要するに30年間のいろんなことを抜きにして30年前の私がマインドフルネスに出会った時にマインドフルネスに対して抱いていた考え方っていうのかな、それがそのまま今年に乗ってるっていうね話なんですよ、ね、ってことはどういうことかっていうと、私30年間たっぷりやったんですよ。だからこの30年間の私の経験をお話しすれば、この30年前の私を一気にアップデートすることができる。だから絶対誤解してほしくないの、私批判とかね、そういうことしてるんじゃないんですよ。悪口言ってるわけじゃないの。だけどこの30年間のちょっと時間が止まっちゃった、止まってる現実を目の当たりにして、30年間一気に時間を進めようよって、そういう話なんですよ、ね。でどういうことかっていうとね、じゃあ30年前はどうだったかっていうと、30年前、今年が2017年でしょ。で30年前っていうと2087年なのね。あ、ごめん、1987年なのね。ですね。で1987年に、まずね、藤田一生さんがアメリカ行ったんですよ。で私が翌年88年に一生さんを追いかけるような形で行って、ね、で一生さんはそのまま十何年間いて、私はまあ結局3年ちょっとで、ヨーロッパへ移動したんですけども、でその当時のアメリカにはすでにマインドフルネスっていうのがありました。じゃあ誰のマインドフルネスかというと、もうドンピシャリティク・ナット・ハン氏のなんですよ、ね。でティク・ナット・ハン氏がまあその頃から、1980年代ぐらいからもアメリカで活躍されてっていうことは、どんどん英語の本を出されてね、 ミラクルオブマインドフルネスとかね、まあ、ドンピシャイのね、まあ、だからそれはこの間誰だろう、島田さんじゃないかったかな、島田さん以外の人だったかな、あの翻訳出てると思いますけどね。だから、もう最近あの島田圭介さんあたりを中心にもうどんどんティガナタハン氏の翻訳がバンバン出てますけれども、それが、アメリカで始まったのはもう1980年代からなんですよね。だからちょっと日本の場合はかなり時間的なズレがあるんですけれども、でそれに出会ったわけね、私とか一生さんはね。で さっきも言ったようにその時にあのマインドフルネスっていうのは私らにとってやっぱり UFO なんですよ。 UFO ね、どういうことかっていうと、わけのわかんないもの、ね、だって UFO がそこにいきなり現れた、わけわかんない宇宙人が現れた、で他のね、だって他のね外国人のアメリカ人だとかね、インド人とか韓国人とか中国人とかね、だとまあちょっと全然わかんない言語を話しててもまあ同じ人間だねってわかるけども、宇宙人だとわかんないじゃないですか、なんかわけわかんないものなんですよ。そのぐらいわけわかんないものだったマインドフルネスっていうのが、ね、でさらに、まあ、だけどそういうわけのわかんないものっていうのはこの世の中にいっぱいあるからそれはいいんだけども、さらに結局よくわけわかんなかったのはこのマインドフルネスっていうものが仏教の中で一番大事なんだよっていうのがわかりわかんなかった。わかります？言ってること。なぜ？だからそんなの聞いたことないものっていう、ね、話なんですよ。っていうのは要するに私とか一生さんは、まあ、総統省が派遣されていってるのね、開教師として。ってことはどういうことかっていうと、一応日本で仏教をきちんと勉強して修行しましたっていう、そういう資格でもってアメリカ行ってるんですよ。だから一応私とか一生さんはちゃんと日本で勉強して行ってるわけね。だけどアメリカであの前の船で会った時、なんじゃこれはってね。つまり私とか一生さんが日本で勉強したり修行してきたのプログラムの中にマインドフルネスないんですよ。なかったので、それは当然日本で勉強する中にはないものいっぱいあるかもしれないけれども、だけどいくらなんでも肝心要のものはあるはずじゃないですか、ねね、いろんななんか他 あの伝統の、なんかお経の読み方とかね、なんかちょっと変わった儀式とか、そんなのそんなの知ったことじゃないけども、だけどマインドフルネスはそんな位置づけじゃないんですよ。つまりマインドフルネスは一番大事なものだっていう前提でバンってあって、だけども私とか一生さんみたいな日本から来た開教者はそれ知らないんですよ。これすごくないですか。そういうことなのよ、ね、なんかチベット仏教のなんか儀式は知らない、そんなの知るわけないじゃないですかね。いやそれは構わないわけですよ。だけどこれが一番仏教の中で一番大事なもんなんだよって言われて目の前に差し出されたものを日本の中で勉強してきた私とか一生さんは知らなかったんですよ。理解できなかったんですよ。何ができないかっていうと、なぜそれがそれほど大事なのかってことがね、いいですか。でその、だからマインドフルネスが分かんないっていうのは、私は一生さんが一番分かるんですよ、その気持ち。分かります？だから今はなんかマインドフルネスが分かんないという人を私が批判してるっていうふうに多分思われてるんでしょうけどもそんなこと言ってるわけじゃなくて、それ一番気持ち分かるのよ。30年前そうだったから。でしかもアメリカよ、全部英語よ、全部アメリカ人よ、ね、それでそういう状況の中でわけ分かんないものにぶち当たっちゃって、どうしたらいいのこれはって、ね、話になって、だからそういうふうに出会って、でも結局まあ分からずに終わってしまって、ね、どういうものか。だからまあ私らは、一応総統所からの派遣された開教師だったので、まあ日本で教わった通りのことをネタってアメリカでも教えて、でそれで、まあちょっと ね、日本だとただ黙って座れって座ってくれるけど、アメリカでは座ってくれないから、まあ、多少はもちろん日本よりか説明したけれども、でもまあ基本的には同じことを教えてたわけね。だから要するにマインドフルネスっていうのは理解できないままに、来てしまったっていうことですね。ですか。で、でそうなんだけどやっぱり気になるんですよ。気になるわけね。だってなんか自分が理解できないものがある人たちによって非常に大事なものとされてるっていうのはやっぱ気になるじゃないですか、ね、だけどもどこをどうあれしていいのか分かんないから、まあほったらかしにしてて、ね、でそれで、まあ、私、石田さんはアメリカに残って、私はちょっとヨーロッパ経由で先に帰ってきて、でその前でもちょっといろいろあってたんだけども、それで1995年になっちゃって、ね、で1995年って、まあ、覚えてると思いますけども、まあ先ほどはねこの東北の大地震の、ね、ことをやったですけれども、震災のことをねやったけども、1995年でもちろん神戸ですよね。で私はちょうど関西にいたんで、まあまあ、まともに食らっちゃって、まあ、被害はなかったんですけどね、非常にショックで。ね、たくさんの人が亡くなってしまったし、で そしてもちろんオウムだしね、3月にはね、ちょうどそうですよね。でそうやっていくうちに、とうとうティク・ナット・ハン氏が来日されたんですよ、ね、5月に、まあ、この話何回もしてきたけれども、で初めてハン氏にお会いして、やっぱりこれは何かあるなとか分かるわけね。何度も言うけど、ティク・ナット・ハン氏ってマインドフルネスしか教えない、まあ、まあしかって言っちゃあれだけども、を、まあ、メインに教えてね、人ですね。だからこの私が全く理解できなかったマインドフルネスっていうものをメインに教えているこの先生が、なんかとんでもなくすごい人だっていうことだけは分かるわけなんですよ。でそれプラスちょっと私の場合は、外省の中でちょっといろいろごちゃごちゃごちゃあって、もしかしたらこので、その上オウムですからね、まあ、当時覚えてる人ならわかると思うけど、まあ、完全に焼け野原になったですよね、宗教界っていうのはね。もう全部焼き尽くされたじゃないですか、あの時ね。だから今までだったらなんかごまかせたのに、もうごまかせなくなったわけですよ、1995年で、ね、どうごまかせたかっていうと、要するに分かったふりができなくなったってことですね。もうあそこまでオウムの人にされちゃうとね、でその時にじゃあ本気出してやろうとした時に、じゃあ何をどう本気出してやればいいのって時に、持ち札がなくて、でも唯一希望が持てた手持ちのカードっていうのがマインドフルネスだったんですよ。だけど分かんない。だけどもそのマインドフルネスを教えてらした、ティク・ナット・ハン氏っていう人がとんでもなくすごい人だってことだけど分かった。ですね、でそれでまあどうマインドフルネスっていう謎の何かがある、ね、初めて出会った時は UFO だったけども、だけどももうその頃にとって UFO じゃなくてなんかすごいものだけども分かんないっていうねものでしたね。ちょっと変わってたんだけど、ね、でだからそれをきっかけにこのマインドフルネスっていうものをなんとか理解しようっていう、理解することでこの今完全に焼け野原になっちゃって、なんていうかな、日本の宗教界が一般的な意味で焼け野原になったのと、あと私の個人的な生活の部分でもちょっと焼け野原っぽくなっちゃってね、いろんな理由でね、二重の焼け野原になっちゃったの私はね。でそうなったらもう、このまあ、マインドフルネスっていうものを突破口に、要するに突破口にするしかないなっていうね、いう ことだったんですよ。だからなんていうかな、まあ多くの人たちがねマインドフルネスにそんなに真面目に取り組まなくて済んだのは、多分そこまで追い詰められていなかったからだと思うんですよね。だから今まで通りのことをやってきちゃったんでしょうけども、私の場合はちょっと二重の意味で焼け野原になっちゃったんで、焼け出されたって感じでね、なのでちょっと本気でマインドフルネスをやらなきゃいけなくなっちゃって、で、でマインドフルネスっていうのはもちろん、どうやらティク・ナット・ハンさんが主にやってたけども、どうもそこの本拠地はテラバだっていうのはもちろん分かってきて、ね、で、その頃はもうすでにテラバダが日本に入ってきてましたから、スリランカの長老とかね、有名な長老とかミャンマーの長老とかね、と勉強し始めて、で最後に、私の師匠であるねパークセアドっていうね、人が来日されて、でまあ私が、それのパブリックトークの通訳をしたん でそれで、始めた。で結局最後はあのセアドの、ところですね、ミャンマーまで行って、だからね、そのでミャンマーで何したかとかね、それがそういうか問題じゃなくて、で今日はねもっと単純な話をねしていきたいと思うんですけれども、でティク・ナット・ハン氏とかあるいは、パオク・セアドを通じてミャンマーで勉強して何がびっくりしたかっていうと、マインドフルネスっていうのはそんな単なる、なんていうかな、単なるある瞑想テクニックとかではなくて、単なる流行り物ではなくて、要するに大黒柱なん、大黒柱というかな、基礎なんですよ、ね、例えばこの本堂の建物がある、ね、でまあ、本堂にはいろんな、ね、飾り物が、まあね、いろんなあるじゃないですか。だけどもそうじゃなくて、その土台そのもの、ね、なんかいろんな、ね、家の土台構造っていうのだと、なんかカーテンとかね、あのインテリアとかあって、ね、カーテンとかインテリアは確かに目立つし、変えればちょっと気分も変わるんだけども、まあ家全体からすればそんな重要じゃないですよね。で本当に重要なのはもう基礎じゃないですか。でそれがないともう家そのものがガタガタになってしまう。でやっぱりミャンマー行って一番びっくりしたのは、マインドフルネスっていうのが本当に家の基礎構造になってるっていうことなんですよ、実は。ね、なのにそれを私らは知らなかった。なんじゃこりゃってなるじゃないですか。でどういうことなのこれはってね。で、言って、はい、じゃあちょっとね、これどういう一体全体これ何なのよこれはっていう話なのね。でいきますね。でこれがどういうことかをね、今からちょっと説明しますと、はい、八正道行きましょうね、八正道ね。皆さんがね、仏教の基礎講座とかね、受けると、何を習うかっていうと、まあ、お釈迦様の生涯とかね、でしょうけども、まあ、普通は死体と八正道ですね。死体って何ですか？空中滅道ですね。大丈夫ね。でその次が八正道ですよね。八正道って何でしたっけ？ね、あの八つのですよね。最初が正見でしょ。
生志田少子優ですね。1番目2番目ね、3番目が何でしたっけ、小子ですね。で4番目が、小子ですね。で5番目が6番目が7番目がはいはいはい出たよ出たよ出たよ少年ね。8番目が少女なんですよ、ね、これめちゃくちゃ面白いですよ。めちゃくちゃ面白いですよ、ね、でこれどういうふうに捉えたらいいよって言ったら、まあ、それでひとまとめですよね。それからこの、ここまでねだから、正しくものを見なさいよ ね、正しく考えなさいよ ね、まあ、これはまあ完全に何ですか、知恵ですよね。でこれが言葉と行動と、この妙っていうのはちょっと理解しにくいと思う。これはあの生活手段のことですね。生活手段だからどういうふうにあの金儲けすべきなのかというふうなことで、ねね、ヤクザやっちゃダメだよとかねあの、そういうことでね、正しい生活手段ですね。だからまあ要するにこれ正しい生活じゃないですか。言葉ね、ちょっとね、ヤクザの言葉に気をつけて ね、それからこう行動をね、気をつけてね、それからあのちょっとあの詐欺とかね、そういう、悪い手段で生活お金稼いだりしちゃダメだよっていうね、まあ、これ具体的なことですよね。で6番目があの努力なんですよ、ね、で少年少女となるわけね。はい。でこの、少年っていうのがこの言語は何かっていうと、はい、サンマですよね。サンマ、これみんなサンマというのは全部正しいということで、サティというのはちょっと今前のニュースですね。だからあのこれ最初から正しい前のニュースになっているわけなんですよ、ね、でこれを今2017年の皆さんなら分かるわけ。なぜマインドフルネス散々聞いてきた。そしてマインドフルネスっていうのがパーリー語のサティっていうものの英訳だというのも大体もうみんな分かってるじゃないですか、まあ、特にあのテラバーダーが、ね、入ってきたんでね、でだからサティっていうのを散々聞いてきたよね、それの英訳がマインドフルネスだよ ね、そしてこの八正道の7番目の少年っていうのがサンマサティ、だってもともとこれはあのサンスクリットとかパリ語でできてるんだから当然そうだよねって、だからどこ語源的にどう考えたってこれは正しいマインドフルネスって以外ないわけなんですよ、ね、それは今の2017年の皆さんだったらもう疑いがないわけですよね。今皆さんがこう、ここに20年ぐらいやってきたこと、とかいろんなことを考えるとね。でそうなんだけど、だからどういうことですか、どういうことですか。マインドフルネスがアプリっていうのはおかしいってわかるでしょ。マインドフルネスが色物だとかね、流行り物だっていうのはおかしいってわかるでしょ。マインドフルネスがなんか
流行のものだとかなんとかという話じゃないじゃないですか。なぜ仏教にとって、これ曹洞宗の教えでも浄土宗の教えでもないですよ、仏教の教えですよ、ね、そのだからにこれは日本仏教の教えでもないし、寺田仏教の教えでもないし、中国仏教の教えでもないし、チベット仏教の教えでもないし、単なる仏教の教えなんですよ。なんでだってお釈迦様が最初に教えたのが死体と発祥と、ね、死体何でしたっけ、人生は苦である、ね、それ、2番目実体、それは原因がある、ね、滅体だけどもその原因を取り除けば苦しみは乗り越えることができる、滅体ですね。で4番目の動体、ね、道の、ね、真理なんて発祥道をやりなさい、ね、発祥道をすることでお医者さんは苦しみを乗り越えられるよっていうのがお釈迦様でしょ。じゃあその発祥道って一体何なのよって言ったら、これを見たらこの今ね8つを言ったけども、この8つの中で一番大事なのって何ですかって言ったら、これやっぱりここに来るんですよ。8つがバラバラに8つあるわけじゃなくて、8つが同じ位置であるわけじゃなくて、やっぱり物事ってね鍵があるじゃないですか、ね、8つの中でその鍵になる部分が当然あって、それが何かっていうと承認しかないんですよ。なぜだってこれずっと見ていけば、これもちょっとおかしいな、ちょっとおかしいんですけども、なぜかというと正しいものの見方ね、英語だと Right View とか言いますね。で正しく考えるったって、でじゃあ普通どこでなるか、その正しいって何ってなりますよね。加藤さんが考える正しいのと私が考える正しいのと お医者さんが考える正しいのどうせぶつかるじゃないですかね。でこっちの私の方が正しいというふうに決まってるわけで、だからいきなり正しくものを見なさいと言われてもどうせ喧嘩になるだけなんですよ、ね、ってことは、じゃあなぜこんなことを言われるかっていうと、この正しさっていうのは、もうある前提条件があるわけね。ただ単に私が自由に考えて正しく思ったことではなくて、ある前提条件があった上での正しさなんですよ。でこの正しいものの見方を正しく考えることの上に、どう生活すべきなのか、どういうふうに言葉を使うべきなのか、どういうふうに行動すべきなのか、どういうふうに生活手段をね、整えるべきなのかっていうような具体的な生活のあり方でしょ。でそしてこの6番目っていうのはただ単に努力しなさいって言ってるだけで努力しなさいって言ってるだけで、努力しなさいって言われてもまあそれは正しいんだけども、問題は何をどう努力するかの話じゃないですか。ってことはどういうことですか。発祥道の鍵っていうのは実は 7が握ってるわけね。いいでしょ。この8つが点々バラバラのでもないし、8つがなんか同じ重要性であるわけではなくて、最重要なのは何かっていったらやっぱ7番目なんですよ。でこの少年に入ることによって、少年することによって症状ね、これは正しい禅定ですね、ディアーナですねに入っていく。そして正しい禅定に入ることによって初めて私らは真理を知ること、真理を知ることができて、そしてその真理を知ることが知恵だから、その時にどうなるわけ、正しいものの見方ができる、そして正しく考えられるっていう風になって、やっぱりここに戻ってきちゃってね、で結局ここに戻るわけなんですよ、ここへね。で正しいものの見方を正しく考えることができるから、正しい言葉遣いができて、正しい行為ができて、正しい生活手段ができる、ね、でそしてまたその上で正しく努力して、でその努力の内容って、だから結局この6と7が同じじゃないですか。努力の内容って一体何よ、何を一体大石さん努力しなきゃいけないのって言ったら、7番だよね、正しいマインドフルネスを努力しなさいよ、正しいマインドフルネスを努力した結果として正しい禅定に入るよ、禅定に入ったら知恵が深まって、正しいものを見られてもこういうぐるぐるになるわけね。でしょ。だから要するに発祥道の鍵は 7が握ってるんですよ。でその7は7って言ったら何って言ったら、これ
サンマサティなんだから正しいマインドフルネスっていう以外にありえないんですよ。そしたらもう八正道を努力しなさいっていうことは迷いがないじゃないですか。わかりますね。だけどじゃあこんな今私が説明したような形で八正道が捉えられてきたかというと全然違うのねでそんなこと教わってないでしょ。教わってないってことは私わかります。だとは教えてないんだよこちらとしてもね。じゃあなぜって言ったらこのやっぱりピックわかるでしょ。少年がはっきりしなかった。今少年で Right Mindfulness って言った場合に大体もう2017年を生きている皆さんは大体見当がつくんですよ。なぜだってティク・ナット・ハンさんの本読んでるじゃないですか。テラパダの本読んでるじゃないですか、ね、で今仏教書コーナー行けばこの2つしか出ないですよ、ね、ティク・ナット・ハンさんの本がドバーってあってテラパダの本がドバーってあって、まあ仏教さん全然の本ちょっとあるけどね、私とか一緒さんの本がね。だけどやっぱりそれがほとんど占めてるでしょ。なぜ分かるからですね。じゃあなぜ他の本がそんなに人気がないのって言ったら簡単な話で何をどうやっていいか分かんないから、ね、じゃあそのつまり Right Mindfulness サンマサティって言った場合に、何をどうやっていいか分かるんだけれども、じゃあね、要するに今これ話したら2017年の感覚としては分かる、ね、で問題はそういうふうにしてずっと捉えられてきたのかというそうじゃないですよねで今からちょっと読みますね。これも結構すごいんですけども、じゃあ普通少年っていうのはね、少年というふうはどういうふうに捉えられてきたかというと、正しい思い、正しい想念、八正道の一つ、念は常に念じて忘れないの意味、常に心に留めること、常に思い続けていること、邪念を離れて仏道を思い念じること。どういうことですかね。正しく考えるっていうことですよね。だけど正しく考えたってもうここで正しく考えるっていうのが出てるんだし、それとどう違うのかってねなりますよね。とかあともう一つね、少年とは正しい意識を持ち理想目標を常に忘れないことである、日常生活でうっかりぼんやりしないことである、些細な不注意がいかに重大な、惨事を引き起こすかは一般社会に絶えず見られるところである、仏教的な少年とは無常苦無我などを常に念頭に置いて忘れないことである。これもいいですね。ね。ってことは何この人何を言ってるのかっていうと、考えるとしか言ってないんですよ。そういうことでしょ、ね、だからここにはなんていうかな、気づくっていう概念っていうか感覚っていうかが一切ないんですよ。この今まで、今ね私が読んだのはちょっと名前出すとあまりにも失礼だから言わない出さないけども、まあ誰もが知っている仏教辞典とかね、誰もが知っている仏教用語の辞典の記述ですね。で今私が読んだものに基づいて、少年というのは例えば大学で教えられています。だから仏教大学で授業を受けた人は やっぱり今のような説明を受けます。これもあの駒沢出身の人、立正大学出身の人から聞いてもみんなそうですね、でだからそういう教育を受けたお坊さんたちに皆さんが話を聞くから、少年というのもあるんです。大体今のような話になってしまって、だから今、マインドフルネスで、普通を教えられる、マインドフルネスでは普通は日本語だと気づくっていうね、いう気づきとかね言われてことですね。だから正しく気づきなさいっていうニュアンスは今私が読んだ中で一切入ってないでしょう、ね、全部要するに考えるって話に、考えることになってしまって、要するに忘れないで考えてようよねっていうレベルの話なんですよ、ね、だからでどういうことですか。八正道っていう、八正道っていうのは要するにお釈迦様の教えの中で空中滅道の道体で、これが、謎の回答だったわけですよ。これが苦しみの人生を乗り越える方法だったわけですよ。薬だったわけですよ。お釈迦様が最初に人類に対して与えた薬だったわけですよ。そんなチャチなもんじゃないじゃないですかね。最重要なものじゃないですか、ね、これで大石さんの病気は治るよってお釈迦様が与えてくれたわけですよ、ね、最重要なものでしょ。でその、最重要な8つのうちのさらに最重要なものが少年なんですよ。ってことはお釈迦様がお医者さんに与えた薬の核心部分が Right Mindfulness だったわけね。だけどもそれをごめんなさい、我々受け取り損なったってことなんですよ。でそれってようやく正しいあの少年の意味ね、 Right Mindfulness っていうのがここ20年の間にまずはテラバダから来て、そしてテラバダの影響を受けたセラピーとか、Google でもそうですよね、社員研修としてやってきたっていうのがことの真相ですね。だからマインドフルネスというのは単なる流行りのセラピーでもないし、流行りの社員研修ではないんですよ。わかります？お釈迦様が我々に与えてくれた薬の核心部分なんですよ。だけどそれが伝わってこなかったんですよ。これすごくないですか。でもじゃあなぜ伝わんなかったのっていう話ですよね。なぜ伝わんなかったの。でこれわかるんですよ。これは私が気づきって言葉に対してずっと持っていた違和感と通じるからね。でこのずっと持っていた違和感を非常に正直に表現している、インタビューも先に読ん でどういうことかというと、これはね、なんていうかな、このまあ私らこれ大王図ね、あの一緒の同士の有名なね、まあ、こういう中で生きてるんですよね、というふうに好き、いいものと悪いものがあって、いいものを追いかけて悪いものをから逃げて、ね、そういう世界ですね。でこの世界の中で、生きていて、そこで好きだの嫌いだのいろいろ考えていて、ね、でそれで拉致が開かないから人間っていうのは、あこれすごい声ザザザにしてるんだけども、座禅、実は私の本質は座禅してる方だよね、まあ、ちょっとこれ第4のことは今日はちょっとしゃべる余裕ないから後で見といてくださいね、というんですけども、これが第4の第5のがあって、でどういうことかっていうとね、このね、この世界を生きている人たちは常にいろんなことを考えている人たちなんですよ、ね、でどういうことか、何かいいものを追いかけてた、ね、 して何か嫌なものから逃げたり、あるいはに嫌なものを憎んだりいろいろしている、ね、そしてあでもないこうでもないあでもないこうでもないっていろいろ考えて、だから常にいろんなことを思っているわけ、ね、ですか。でその常に何かいろいろなことを思っている、いたりで 思ってるの中にはいろんなことに気づくこととかいっぱいあるじゃないですか。あ今日ちょっと風が吹いてねねとかね、でそしてなんか風が吹いてちょっと窓ガタガタいってるねちょっとやだねとかねとかいろいろあるんですよ。でこれどういうことかっていうと、思っていることと気づいていることっていうのは大した差がないってことなんですよね。大した差がないじゃないですか。だからそれが私らがマインドフルネスの説明を受けて気づくのが大事だよねなんて言われた時に感じた違和感の本質なのね。なんで気づくのは、まあそれは確かにぼんやりしてるよりかはちゃんと気づいた方がいいに決まってるけども、だけどまあそれはだけどそれはやっぱり世間の話でしょってなるじゃないですか。そんなものね、井田さんそんなのボケっとしてない、ちゃんと気づいてくださいってね。それだと単なる上司が部下に叱るようなもんでね、親が子供に叱るようなもんで、ね、ちゃんと気づいて気づきながらちゃんと仕事してください、気づきながら勉強してくださいっていう話であって、まあ、それは大事だけれども、でもそれがさっき言ったようにお釈迦様が我々に与えてくれた薬の胴体っていう薬が8つに分かれて、8つの中でも一番大事なのは少年で、だからお釈迦様はこの薬さえ飲めば苦しみから解放されるよっていうぐらい重要なはずの薬がの中身は一体何なのっていうのは気づきなんだよって言われてガクッとくるじゃないですか。なぜだってどう考えたって気づきっていうのは それほど重要とは思えないでしょ。私も思えなかった30年前はですよ、30年前はね30年前はだからマインドフルネスが大したことないっていう気持ちものすごく分かるんですよ。30年前の私はそうだったから。だけど30年経ったんですよ、30年経ってこの30年の間私別に寝てたわけじゃなくてちょっといろいろ頑張っていろいろやったわけ でそれで、ようやくお釈迦様の薬の核心部分が少年ということでライトマインドフルネスということでここまでいいね。でだけどもそれをまたに気づけって言われてもわけわかんない。だから気づくっていうだけでわけわかんないから、なぜ気づきがそんなに大事なのかって反発する気持ちもものすごいわかる、30年前の私として。だけど仏教ではそんなちゃちなものであるわけないじゃないですかね。ね。じゃあどういうことなのって話なんですよ。ね。で、ちょっと待って、ね、ちょっと。ね。これはね、やっぱり四図と五図が分かんないと解けない問題なんだ。解けない。で、ここに触れちゃうとちょっと今日の法話が分裂しちゃうので触れないんだけど、私は今仏教 1.0 と 2.0 と 3.0 と。まあ、いろんな言い方して、まあ、今日はそれがポイントじゃないから言わないけれども、1.0 と 2.0 って、全く違うものとして、まあ、あるんだけれども、でも正直言って 1.0 と 2.0 って、まあ、二卵性ソーセージなんですよ。二卵性ですね。一卵性じゃないから。一卵性だとそっくりじゃないですか。だから二卵性だとやっぱり顔が違って、だけども同時に双子である。だから単なる似てるとかじゃなくて、なんていうかな、結局同じ世界観なんですよ。でどういう世界観かっていうと、これは
このどちらもね、このいろんなシンキングすることが苦しみを生むよねっていうところは一致するんですよ。いいですか。ところがそれに対するアプローチがちょうど反対になるのね。でどういうことかっていうと、仏教 1.0 だと、もうシンキングするとか思うとかそういうことはもう一切触れない、ね、もうあれこれいろんな考えたりそういうことはもう一切やらない。やらないで何やるかっていうと、ただ壁向いて座ってるとかねそういう話になる。要するに何もやらない。なぜ、何かやろうとしたらそれ全部シンキングだからって。だから何か瞑想メソッドを使ったらそれ全部シンキングだから、それは不純になるから、私らはもうただ士官ただで壁向いて何もしないっていうことなんですよ。で逆にじゃあ 2.0 の方はシンキング、大事かっていうと、そんな話じゃなくて、 2.0 もシンキングはダメっていう話なんですよ。だけど 2.0 はそれをシンキング徹底的に見ることによってそれをゼロにするぞって話なのね。わかります？つまりこれを徹底的に扱うことでゼロにするぞってなるか、これをもう見ないふりを見ないにしてもうこれは汚いものにするかっていう話で、だからアプローチは正反対なんだけども、シンキングって要するにダメだよねっていう点では同じなんですよ。わかります？だから 1.0 と 2.0 って実は同じです。これは初めて言うことです。私は初めて言う、同じです。もう言っちゃうぞ、ね、1.0 と 2.0 は同じです。ついに私これ見破った。なぜ、シンキングはダメだっていう点では同じで、 1.0 はシンキングダメだからもう私は何もしない、メソッドも何もしないで壁向いてます。 2.0 はもう徹底的にやってこのシンキングを壊してやるぞってね。だからシンキングはダメだって点では同じなんですよ。アプローチは違うけど、ですか。でこれ両方ともごめんなさい、ダメなんです。なぜダメかっていうと、要するにね、それってみんなやっぱり四図の中の話で、でこの五図っていうのは一体何なのって言ったら、この世界をね、この四図の世界を見ている人がいるんですよ。見ている人がいるのね。いいですね。いいですか。で、この四図と五図のポイントは何かって言ったらば、この四図っていうのはまあ普通のこの世間の普通の理解の仕方なんですよ。私がいて、でこの人には、何年か生年月日があって、ね、体があって名前があって家族がいて、マイナンバーがあって、ね、税金を納めなきゃいけなくて、私も来週やんなきゃいけないんだけど、なんかがどこの学校卒業したとか、どこの会社に勤めてるとか、年収がいくらだったとか、綺麗だとか汚いとか、ね、体重がいくらとか、まあいろいろあって、ね、でお互いに比較して私のがあれだよねとかね、やって散々やって、でこの人はどうなのかって、まあやがてごめんなさい死んじゃう人なんですよ、ね、でこれを自分が死ぬだけじゃなくて、自分の私の愛する人たちもみんな死んじゃう、だから辛いわけね。でそうなんだけども、ポイントはこれを外から見ている存在、ね、この第5図ね、第5図はちょっとちゃん後でちゃんと見といてね、仏教三大図の110ページにありますから、ね、っていうか、まあ、そればかりもうこの半年話してるからもう耳たくでしょうけどもね。で第5図の本質っていうのは、私らっていうのはこうだよね、だけども実は本当にはそれを外から見ている存在でもあるよね。でこれはまあ今分かるようにこれ人の形描いたけども、実は本当はこんな人の形なんかなくて、
まあ、いつも私その形を描いてから今黒板で消したように消すんだけどね、もうこれは何もないんですよ、ここはこの空の存在なのね、ですか。だから、般若心経何でしたっけ、さっき読んだでしょ、色即是空、空即是色ですね。色って何ですか、形あるんですね、空っていうのは形なんだ。だけど般若心経のポイントは、ね、加藤さんっていうのは形ある存在なんだけども同時に形なき存在でもあり、形なき存在だけども同時に形ある存在でもある、そういう二重構造を私らは生きているということですね。ただ単に形あるだけじゃなくて、ただ単に形ないよねって話になって、それも両方なんだよねっていうことが般若心経のポイントでした。いいですか。そしてこの第4図第5図が分からない限りマインドフルネスって分かんないんですよ。でマインドフルネス気づく、ね、気づくことによって、なんとかこの、シンキングこの苦しみの世界を作っているのは我々のシンキングだっていうのは仏教 1.0 も 2.0 も同じ考え方をするわけね。そしてただアプローチとしてはだからもうティンキングには一切触れないよねっていうのが 1.0 で、 2.0 はティンキングを徹底的に見ることによってティンキングを消すぞっていう話ね。だからやってることは正反対なんだけども世界観は同じなんですよ。だから 1.0 と 2.0 は実は双子です。本当はで、私らはじゃあ何やってるのって言ったら、形ある存在であると同時に形なき存在、ね、そしてこの形なき存在からの、視線ですね、これがマインドフルネスです、気づきです。で、今マインドフルネスの一番初級コースでもどんなことを言うかというと、マインドフルネスはありままに見なさいとかね、好き嫌いなしに見なさいとか受け入れなさいとかね、なんとかいうこと、あれは何を全部意味しているのかっていったら、やっぱりここからの視線ですね。でここからの視線だったらばもうこの中のいいとか悪いとか関係ないんですよ。で皆さんこの第4図の中にいながら好き嫌いを超えるということはありえません。それはない無理なんですよ。この世界というのは好き、いいものと悪いものと分かれて、いいものが好きで悪いものが嫌だと思わざるを得ない世界だからね。でそんなところで全てをありのままに見ましょうとかね、全てをありのままに受け入れようなそんなのできるわけないわけね、ここに来てる限りは。でなぜそんなことができるのかって外に向かうんですよ。ですか。で結局ねマインドフルネスっていうものの不思議なのはようやく私も分かってきたんだけど、マインドフルネスっていうのは 1.0 の人も 2.0 の人も両方とも誤解してるんだけども、どう誤解してるかっていうと、 2.0 っていうのは、マインドフルネスによって、このシンキングっていうものを止めるぞっていう思ってるわけね。で 1.0 の人はマインドフルネスとかなんとかそんな止められないからシンキングとかそういうものはとにかくもう触れないで、もう全部そういうもの全部捨てちゃって、何もしないでただ壁を拭いてるっていうね方法なんですよ。でもどちらにしてもこの何て言うかな好き嫌いっていうものから、逃れられない。だからマインドフルネスを使うことでシンキングを止められると思っているのが 2.0。 どうせ止められないからもうマインドフルネスもシンキングも全部 手放しにして自分はもう何もしないでっていうのが1点ゼロで、っていう話なんですよ。じゃあ我々 3.0 なんだけども、マインドフルネスっていうのは何かっていうと、非常にマインドフルネスっていうのは不思議なもので、我々は 1.0 の立場も 2.0 の立場も両方取らないんです。でどういう何の立場を取るかっていうと、マインドフルネスの不思議さっていうのは、マインドフルネスっていうのは実に具体的じゃないですか。要するにいきなり士官たざじゃないんですよ。やっぱり具体的な瞑想対象は取るのね。それが何、呼吸だとか体の感覚だとか、だからそれを見ると一見私らはなんか形の世界に捉われるように見えるわけ。だから 1.0 の人たちはマインドフルの瞑想っていうのは嫌うんですよ。ですが彼らは嫌っています。なぜ、なんか形にとらわれちゃうような気がするからね。だけどもマインドフルネスっていうのは不思議なもんで、これはもうこの後やりますけれども、マインドフルネスっていうそういう何か形あるものを対象にしてマインドフルになった時に、我々は一体何が起こるのかって言ったらば、自然とこちらへ移動するのね。これがミラクルマインドフルネスです。これがマインドフルネスの奇跡です。つまり形あるものを対象にしてマインドフルになった時に、私らは形ない場所に移動するっていうことなのね。それがマインドフルネスの不思議であり奇跡なの。でこれが分かんないとマインドフルネスっていうのは確かに具体的な対象を取るんですよ。だからいやマインドフルネスは主体と客体と分けてるって、ね、主体と客体が分かれた世界に、我々をずっと置き続けるからマインドフルネスダメなんだっていう、まあ、この間インタビューの記事があったんだけど、まあ、それはその通りなんですよ。よくぞ言ってくださったって感じだね。まあ、そう思うしかないだろうなって分かるんですよ。それが 1.0 の人がマインドフルネスを拒否する理由です。だけどそれは間違ってる、 100% 間違ってる。なぜ、私らはマインドフルになった時にこの主体と客体が分かれた世界にいなくて、形なき世界に実は移動するの。これ移動します、後で検定するからね。だから移動した時にどうなるかというと、主体と客体はもうないです。どう、だからいかにもマインドフルネスっていうのは主体と客体が分かれた世界でやってるように見えて、主体と客体がある世界に、人間をとどめるように見えるから 1.0 の人がマインドフルネスを拒否するとものすごくよく分かる。だけどそれ嘘です。なぜ私らここへ移動するか。でそして、この一生懸命 2.0 の人がマインドフルネスによってなんか自分の思考シンキングを見ることによってこれをゼロにするっていうのも嘘で、そうじゃなくて私らはこっちへ移動するからですね。ってことはどういうことなの。つまりマインドフルネスっていうのは、ここからの視線なんですよ。気づきなのね。じゃあなぜ私らは気づきとティンキングっていうのが区別つかなかったからつかなかったかっていうと、この第四つの中に取り込められていたからですね。たったこれだけのことなんですよ。だからマインドフルネスっていうのは、形ある世界から形ない世界へのブリッジみたいなもんで、両方に引っかかってるわけね。だから形ある世界にもちゃんと引っかかってるから、マインドフルネスっていうのはなんか形ある世界のもので形ある世界にとどめてしまうんじゃないかっていうことで、言っていただく人はマインドフルネスを拒否するし、だけどそうじゃなくて、マインドフルネスであることで私らはこっちへ移動して形なき世界の方へ移動する。で、今日は全然読めなかったけども、これがなぜ 重要になってくるかっていうと、生死の問題と一番密接に関係してきて、でどういうことかっていうと、さっきも言ったけど、この人たちっていうのはどうせ死んじゃう人たちなんですよ。まあ私はみんな死ぬんだけども、でも私の愛する人たちもみんな死んでいくんだけども、ね、でそれが私たちにとってどうしようもなく苦しいですね。だけど、で後でその生死の問題、生死の巻き音というのがあるんですけども、道元禅師は、まあ、こういう苦しい生死の世界があって、でじゃあ生死のない世界を、どっかないのかって言ったら、生死のない世界を探し求めたらこれ全然違う、もう見当外れなんだよって言って、でじゃあ答えは何なのって言ったら、生死すなわち涅槃って、生死と涅槃、涅槃というニッパーナね、がイコールだってことに気づきなさいよっていうことなんですよ、このその生死の巻っていうのは。でこれどういうことなのって言ったら、もう簡単で私っていうのはこういう生死する存在であると同時にこの存在でもあって、でこの存在っていうのはもう生死はないんですよ、無生死なのね。だから生死すなわち涅槃っていうのは私の中で即なのね。私っていうのは生死する存在であると同時に、涅槃である存在である、ね、それがどこで成り立ってるのって言ったら、まあ、この私のところで。じゃあそれをどうやって理解できるのって言ったら、マインドフルネスによって。だから八正道の7番目が少年正しいマインドフルネス、サンマサティっていうのが、仏教っていう薬の核心部分としてある。なぜ、マインドフルネスによって私らここへ、行けるか、そういうことですね。だから 1.0 的なマインドフルネスの、もう 2.0 でマインドフルネスの両方ともちょっとマインドフルネスと本質を外していて、この人がいろいろあれこれ考えるティンキングと、こっからの視線というのは、こっからの視線を気づきといい、サティとかマインドフルネスとかいい、そしてこれはもう当然深い知恵になるから、これが知恵とも呼ぶし、でその知恵が深まるから、八正道の場合はもう一回最初の1と2に戻って、正しいものの見方と正しい思維の、ね、正しい考え方になって、でその後にもう一回じゃあそれに基づいてどう生活したらいいの、言葉に気をつけて、行為に気をつけて、生活手段に気をつけて、そして正しい努力をして、そしてその努力の本質が正しいマインドフルネス で正しいマインドフルネスによって、私らは正しい禅定に入っていく。で当然もちろんここに入ったら禅定ですよ。でここに入ってうわーって考えてるわけなんですよね。ここだともアニメを撮るっていろいろ考えて、ね、映画を作って映画に騙されて、ね、散々やるけども、ここへ来たら関係ない、いいですか。でそうすれば、八正道と、ね、マインドフルネスと、分かる。ということはどういうことかっていうと、だから八正道の少年っていうのがここまで深い意味があるのに、さっき読んだような理解しか実はなかったんですよ、ね、じゃあなんでそんな理解者はなかったのって言ったので、第四人しかいなかったからですね。で、これは第五世行かない限り今言ったようなことは分かんなくて、だから今マインドフルネスが大事だよねって言ってる全ての人はみんな瞑想してる人ですね。瞑想しなきゃ無理なんですよ、こんなことは。
なぜ力でこれ移動できないから。で移動しなくてここでやったら少年っていうのはただ単に正しくなんか物事ずっと考え続けようよねっていう話になっちゃって、なんか全然インパクトないじゃないですか、ね、はい。じゃあね、これで、ワイトマインドフルネスね、少年っていうのが本質だってことが、ご理解いただけたかなと思います。でね、だから我々が単に thinking を利用しても、thinking を遠ざけても両方ともダメで、そうじゃなくて、第五図からの視線、それが気づきというものの本質ですね。はい、じゃあこれについてはね、また後で、お茶飲みながらやりましょう。じゃあ、ここまでにして、隣のマンダラ寺にね、マンダラ寺公園でウォーキングメディテーションします。でその前にね、シグセイガンをちょっと一緒に読みましょう。お経の最後にありますから、主上無変性願度ね、3回を繰り返します。あ、それで、今日はとてもじゃないけど入れなかったけど、念仏っていうのにの念仏の念っていうのが、どうもそこら辺を見ていけば見えてくるんではないかなと思いますけど、まあ、ちょっとそれは話がでかすぎるので、ね、また次回ですね。一緒に
修行無変性願度
仏道無常性